春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。
1週間のご無沙汰でした。
はい、
はい。虹初めて現る、はい、第15項、はい、虹のことを工芸とも言います。
うん、
面白いことに虹がオスでゲイがメスなのです。
ね、
工芸の工というのは虹のことね。
工、
ね、がオスでゲイがメスなのだそうです。
はい、
でね、色鮮やかな方がオス、暗い方がメスだとか。
なるほど。
はい、あのゲイって、ね、ゲイのためなのゲイじゃないんですね。
じゃないですね。
はい、
はい
はい
はい、
で、あのそのふとねクジャクをね連想してしまいました。
そうですね、
カモもそうですよね。
そうですね、鳥とか多いですね。うん、昆虫とか。
で、あのこのゲイはね、はい、古代女性が腰から下にまとった衣ですね。はい、あのゲイ装と言うたそうなんですね。はいはい、でゲイは女性のイメージなのでしょうかね。うん、淡い春の虹もゲイの方なのかもしれませんね。
ほんまですね。うん、春でございます。ね、
さて、春乃と
京子の
乙女な時間、どうぞ今日も始まります。さて、今日のゲストさんは株式会社老婆都市建築事務所代表取締役でいらっしゃいます野村雅樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。おきにようこそ来てくださりました。お頼もします。
もうね、この番組ラジオ局ではね、はい、おなじみやと思います。
はい、おなじみやと思います。はい、じゃちょっと自己紹介の方をお願いいたします。
は
い、
私ね、野村雅樹と申しまして、今ご紹介預かりましたようにローバー都市建築事務所という建築の設計事務所をやっておりまして、日々建築の設計をねやらせていただいておりまして、こちらのラジオカフェでもですね、金曜日の毎週1時からですね、京都スペースファウンテンというコーナーを持たせていただいております。はい、はい、まあ、俗に建築家と言われる、ね、ことも多いんですけれども、はいはいはい、その建物の設計や街並み空間作りを通じてですね、はい、まあ、素敵な、スペースを提供するというようなお仕事をさせていただいてますね。
は
い、
そうなんですね。
はい、
素敵です。でラジオを聞かせていただいたんですけれども、はい、本当にあの京都のいろいろな、もういろんな方向から京都を、
そうですね、
紹介、まあね、知らないことも本当にたくさん、ね、
僕はもともと西人生まれの西人育ちでね。
そうですか。
実はもうベタベタの京都人なんですけども、
関東の方かと思ってました。
そうなんです。
はい、
うん、だから京都のことをこう深く、まあ、掘り下げていくうちにですね、こうなんかいろんなことが分かってきて面白いな
という
ところ
ですね。偉いね。もうほんまに京都好き好きなんですね。
そうです ね、
本当ですね。
箱入りですわ。箱入り、
箱入り、
キャラメルみたいね。
箱
の中にまだ紙に包まれてるね。
ほんまです。でね、まあ、ラジオで番組ではそういった京都のことをいろいろね、はい、お話しなさってるんですけど、はい、私たち今日ゲストに来ていただいてね、はい、やっぱりその建築家さんということで、はい、ちょっといろいろな方面から ね、
ね、
お話を、
はいはい、
聞いてみたいと思います。
はい
はいはい、
で、いろいろとね、旅をなさったと思うんですけどもね、
はいはい、
あのこの老婆というのは、
うん、そうですね、
あの旅という意味なんですか。
そうなんですよ。英語なんですけれどもね、はい、ROVER と書くんですけれども、こう、いろんなところをこう旅をするというような意味合いで、例えばワイルドローバーとかですね、ランドローバーとかですね、そういうところにこう使われたりもするんですけれども。
あ、なるほど。
そうなんですよ。
はい、改めて。
だからそのさまようとか漂流するとかそういう旅じゃなくて、こういろんなところにこう出かける、そういう旅ですよね。
はい、よろしいね。
素敵ですよね。
今まで一番印象に深かった建物のね、またはあの心を打たれた建物とか、その、ま、あの旅の途中でとかありましたか。
まあ、国内国外問わずね、いろいろと心がけていくようにしてるんですけど、まあ、強いて1個挙げるとするならば、はいはい、学生時代にですね、40日間ヨーロッパ旅行行ったんですね。リュックサック背負って
40日間、
予算30万です
ごいね。それ
それでいろんな建物を見て回って って、あのユースホステル泊まって夜行列車乗って、バス乗ってっていうことを繰り返して行ってたんですけど、まあ、その中にですねフランスにあるとあるあのラツーレットっていう修道院アマさんの、お寺があるんですけどね、アマさんの寝泊まりするところ、そこがねあのコルビジェという有名なあの建築家が建てた設計した修道院で、そこの光の使い具合とか建物っていうのはですねすごくまあ未だに鮮明に覚えてますよね。
でも修道院アマさんの修道院やったら男子禁制ですよね。
うん、だからその見学者だけがこう入れるようなコースが、
許可をもらえて、
それでもお祈りのスペースとかね、食堂とか見せていただいたりとか、
そうなんですね。
はい、すごく。
もうその頃からもじゃあ建築を目指してはったということ ですか。
その学生時代は実はね僕法律を勉強してましてね。でも建築が趣味でやってたんですよ。
そうなんです。法律いうことは弁護士さんかなんかになりたかったんですか。
まあ、ね、突き進めばそうなんでしょうけども、でそのうち趣味が高じて今これあの建築士建築家の
趣味が高じ
て趣味が実績を兼ねて、ね、
でもこの時にこう見られたこの、ね、修道院っていうのがまた人生の大きな
機会にな
ってたかもしれない。
だから本当にねこの建築の世界仕事っていうのは素晴らしいなというのを実感した40日間でしたね。そこはね、
すごい濃いですね。
はい、でなんかの何ですかホームページにもなんか、あのローマの
階段
の話が、
ね、載ってますよね。スペイン階段なんですけどね、あれもあの私たちはそのデザインとか形を作ってますけれども、スペイン階段、無人のスペイン階段を見た時は何も感じなかったんですけど、こう人がわーわーとジェラート食べてたりとかですね、花を売ってたりするスペイン階段を見た時に、やっぱ全然違うわけですよね。だから人あっての建物空間であり、その人が喜んでいただけるようなスペースを提供するのが我々建築士の仕事かなと。
それがまた今日に大きく影響を与えてあるってことなんですよね。建物だけで見てる部分と、またそれが生活に関わってきたりとかいうのがね、
だからね、お家一つ作るにしてもやっぱり作ってるのはその人の暮らしとか人生とか幸せということになりますよね。
なるほどね。そうなんですよね。で私もね最近思うんですけど、私もお姉ちゃんもずっと京都なんです。先生と同じなんですけども、どんどんね街並みが
変わっていってますよね。
ちょうど僕らが子供の時はまだ市電が走ってた
じゃないですか。そうですよ、本当に市電走ってましたね。
地道で走って、まあ、そんな時代から始ま
って、バスと交差したり、のどかな時代でしたね。
そうです、そうです。
だからね、まあ、西陣界隈もまだ古い街並み残ってはいるんですけども、
西陣もそうですもんね、
ですけれどもやっぱちょっとずつ形を変えてね、街並みというのは変わっていってますよね。
それについてどのようにお考えですか。
そうですね、あの必ずしも古いのを残さなきゃならないということではないと思うんですけども、やはりその近所とか次の世代とかですね、周りのことを考えていかないとね、例えば自分だけ良くてなんか、あの突拍子もないガラス張りのビル建てましたみたいな話ではやっぱりちょっとそれはあまり良くない話になりますからね。御子自身だね。
そうですよね。
なりますんで、やはりその調和とか次世代への継承とか、街並みの再生とかそういったことをキーワードにですね、やっぱ建物街並みというのを考えていくことになると思いますね。
やっぱり今だけのこと違ってね、後々の未来のためにね。
そうですよね。
私はこちらに来るまでに、あの先生のホームページしか見せていただけなくてね、であのあそこ石部工事のところの ね、工事も、されてました。素晴らしい本当に建物なんですけれども、今こうやってお話とかぶせて、聞かせていただくと、そうなんです、昭和なんですよね。
そうですね、石部工事は龍銀とか鎌倉とか貸していただいたんですけれども、やはりその石部工事というこの町並み地域性を読み解いて、そこにふさわしい建物を作っていくというのは大事なことだと思いますよね。
どうしてもでも自分の好きなように好みでやってしまいがちなんですよね。
だからオーナーさんはそういう要望とかおっしゃいますけど、そこをうまく噛み砕いて、いい形に持っていくっていうのは僕たちの仕事ですよね。
で後々ねオーナーさんもあなるほどなということになりますもん ね、
そうですよね、本当ですよね。
でそのためにはいろんなところに行っていろんなものを見て経験しなきゃダメなんです。
なるほど、やっぱり建てる方も勉強しなきゃいけないもんね。
そうです、いつまでもね、いつまでも古いだけで、私たちの住んでる町並みは風紀チェックなんですよね。表全く く触れないし、ね、
ですね、
ですけれども、やっぱりあの昔のままという生活スタイルでは生活がしにくく、
そうですね、
今時奥戸さんあっても使えしまいやね、ほんまに
五右衛門風呂もかないし、
五右衛門風呂もね使えへん、
ね、だからそういう意味では祇園町の方もこう、形を変えながらね、
そうですね、
はい、もう奥戸さんなんか吹き抜けですやん、
そうそうそう、
寒いんでしょうね、あれね、
ほんまにね、うん、どこの家も姉ちゃんの家も寒い、ね、
寒い、うちも寒い、本当に、
はい、
そうだね、あの町屋っていうのはね、こう夏を涼しく過ごせるように考えて作られてるんですよ。だから冬寒いのはこれ辛抱成長。
そうなんです
か。そうですか。
そうなんですね。
もうお寺は行くときなんかね、もう庭を通ってかへんかったらお寺に、
ね、寒いです
よ。寒い寒いですよ。
そうなんです。
でもあれね、うまいことなってんねんね、
う
ん、表見えるけどね、雨が入って
きて
ね。
そうそうそうそう、濡れんでね、行けるようになる。
そんなにね。
大した
。いやでもね、あの、うまいこと雨のかからん程度に廊下にさしてますもんね、
程よい距離をね保ってますから、だから冬は着込めばなんとかなると、夏は脱いでももう限界があるのでっていうことで、
そうそうだ、
昔はね食らないからね、
なるほど、でまあ、あのリスナーの皆さんもね、いろいろと私たちも思うんですけど、これから建物をこう直していこうとか建て替えようと皆さん思ってらっしゃる方多いと思うんですけども、もう専門家からこれはという、
そうですね、まあ、まずは私どもの、その設計士建築士に相談くださいというのが、まあまず、
ね、まあ確かにそうです、ほんまそうですね、
ほんま
でもそれがね、方に出会わへんかった、これご縁ですからね、
ご縁ですよ、
そしてそれなしでやることがもうほぼほぼなんです、直接不動産屋とか公務店頼んで、
そうですそうです、そうね、
だからまず専門家に、
皆さんラッキーですよね、こうやってね、
本当にはなろうと思いますよ ね、
お聞きになってるリスナーの皆さんは、はい、ぜひともね、こ
う、はい、そうです、はいね、ホームページからすぐにたどり着いていただけると思うんですけれども、は
い、
なかなかね、お家は3軒建てないとどうしたらいいかっていうのがわからないとかね、
そうですね、言われてますよね、だからまあそういうね、私たちも毎日設計してるわけですからね、いろんなことをこうアドバイスしながらやってはいくんですけども、やはりあとはこだわりを持ってポイントポイントでこうやっていくということですね、
あ、それをどこにこだわりを置くかということですか、
で人それぞれ暮らし方とか考え方は違いますから、はい、それをうまく伝えて自分に合ったオーダーメイドの空間を作るということが、だいたいみんな家に合わせて自分を変えて住んでますからね、
確かに、
確かにそうですよね、
そうじゃないんですよね、
ここにこんなあったらええのになっていうようなね、
はい、
もううちなんか階段の下に物置きの境ね、
あ、でもあれ便利だと思いますけどね、
あれうまいこと空間をね、
うまいこと空間ね、生活の知恵やなと思ってますよね、
そういうちょっとした収納とかもね、アイデア一つでたくさん取れますんでね、
そうですね、いいですよね、もうまずはとしたらもうご相談と、
そうですね、
ね、まずはご相談、
まあ、か大事かどれもそうだと思います、ね、
まずはクリッ
クリック、
はい、検索してください、
はい、ローバー建設事務所、
はい、
すぐクリックしてくれやさい、ありがとうございました、
ね、すごいね、
すごいですよ、本当にね、
持ちは持ち屋やね、
本当です、
ね、
うんうん、確かにそうです、もうずっと専門家としてねやってらっしゃるんで ね、でもさっき の、 あの修道所の話、修道院の ね話も ねなんか人生を変える建物を見たっていうのが素敵でしたね、
素敵やね、
はい、
ね、
それもやっぱ学校がああいうあの宗教の学校に行っておられたこととかも関係あって、まあ、修道院に行くことか、
それはね関係ないんですけど、一応その、まあ、興味がありましたからね、その、
あ、建物というのに、
はい、だからそれを巡ったというような感じですよね、
あ、そうですか、もう学部も全然違うけど、まあ、そういう建物も見ていこうと、
そうですね、だから当時は法律で労働法を勉強してましたからね、
専門労働法、労働基準法、はい、8時間で、
はい、うちらは全然分かんない、ブラック企業
そう
だ、そうですか、楽しいお話をありがとうございました、はい、今日はあの株式会社ローバ都市建設事務所の代表取締役でいらっしゃる野村正樹さんに来ていただきました、ありがとうございました、
ね、いかがでしたでしょうか、
はい、私もあのそう思います、家に住まわしてもろてんのと違ってね、はい、自分でねちゃんと生活できるような家を今度建て直したいなと、ね、
そうどすな、
はい、
はい、頑張りましょうな、
頑張りましょうね、
はい、
はい、
はい、来週は
2人で、
はい、
やりましょう、
うふふ
なコーナーも楽しみにしといてくれやす、
ほなまた来週、
さいなら。